ここで私が作ることができました、うん、これなんです。まずですね、中国政府の組織として、はい、この中国五連網路風連ワンルっていうんですけれども、CNNIC、
はい、
ここが非常に強い力を持っていました。これは一応中国政府の組織で、名前は出ていなかったんですが、事実上の権力者は江沢民の長男江明君です。
あ、そうなんですか。
これは絶対と言っていいと思います。さらにこの CNNIC、 ここが長い間 Google の制御と Facebook を、うん、はい、まあ、支配といいますか、連動して一緒に動いていたということが、まあ、ここで一応世界週刊っていう2002年6月の記事というふうにしましたが、実は別にこの新聞だけではなく、うん、もっといろんなところに英字でも出てます。要するにこの江沢民の息子が事実上のトップであった CNNIC、うん、ここがアメリカの一部の、まあ、Google も Facebook も徐々に入り込んでいっちゃったわけですが、うん、まあ、一緒に開発するというか盗まれながら、まあ、バージョンアップしていったと。そして今度は下を見ていただきたいんですね、一番下の方、はい、ところがですけど2014年、もうこれ習近平の時代になってるわけです、うん、2012年の11月からは。で、習近平が自ら組織し議長、まあ、組長っていうんですけどについたのが、まあ、日本語で言うと中央ネットワーク安全情報化指導グループ、
はい、
これなんですね。このグループを2014年2月習近平が作って自分が組長になりました、うん、ここの組織が CNNIC をコントロールするようになったわけです。上にかぶせてきたわけです。ボスが変わったわけです、うん、要するに上海閥から、うん、まあ、バーサス習近平一派という戦いがずっとあったわけですが、簡単に言うと江沢民一派たちが作ってきた軍人たちであり技術者であり世界に流れていった頭脳が作ってきたものを習近平が奪っちゃったと。
乗っ取っちゃったんですね。
ということになると思うんです、でもちろん完璧に乗っ取ったどうかは私にもわからないんですが、組織上はまず乗っ取ったんです。そこでまた面白い、これを裏付ける言葉が出てきます。真ん中になるんですけれども、途中に中央ネットワーク安全情報化指導グループが発足する以前、2014年の2月以前はアメリカ側が中国のサイバーセキュリティ研究者に誰がサイバーセキュリティ政策の最終的な責任者なのかと聞いても、もごもごもご、誰も答えることができなかったと、
はい、
要するに CNNIC っていうところには一応ダミーで人を置いていたわけですが、実はその誰が本当の権力者かわからないという、ような状況だったけど、本当の黒幕は息子、江沢民の息子であるということなんです、はい、でこれはですね、前も一度出したような気がするんですけれども、この2001年の12月に WTO に中国入って、これからはオープンになっていくと、市場も何もかも、はい、といったのに、要するに違う逆の動き、逆向きの動きを始めたというところで出ているレポートなんですけど、ここからチャイナ、中国のゴールデンシールドっていう金準工程っていうのが始まっていって、でこれ の責任者だったのは要するに孔明君であるということまで書いてあるわけですけれども、うん、要するにインターネットというのは世界に通じていて、誰にも、はい、誰でもドア開けられる、窓を開けられるという状況だったんですが、うん、それをやってしまったら中国共産党の体制が潰れてしまうと、うん、だから中国国内のイントラネットを作るぞ、
はい、
うん、えいえおっていうことで立ち上がったのは江沢民の息子であると。
そうだったんですね、
はい、で科学技術界の道を著名人ということ で、うん、で中国科学院の当時副院長だった孔明君が立ち上げたと、うん、いうことなんです。で彼自身は、 まあ、簡単に言いますと、まあ、江沢民というお父さんパパが全部財布みたいなもんなわけですよ。ですからどっからのお金も借りることができる。それをそういった、まあ、あのプロジェクトに突っ込んで、お金を突っ込んでいくわけですね。でもちろんお金が突っ込まれるところにはいい人もいい人材も集まるわけですが、そこでまあ問題なのはやはりその本当に人材がイノベーションしていったのかというと、はい、まあ、いろんな形でサイバーハッキングをしたり、いろんな、まあ、世界のいい企業に入ってそこから技術をくすねたり、あとはあの中国にウェルカム企業をウェルカムして、はい、その後その企業を全部取っちゃったり、はい、ということをしてきたんだっていうのがバノンさんのおっしゃってることで、まあ、全部と言い方が正しいかどうかは別として、まあ、そういうことをした挙句ある意味で言ったら江沢民一派はやったぜこれで我々のが世界を牛耳っていけると思ったところで習近平が取っちゃったのかしらというのが今の状況とすると、なおさらですが江沢民一派と習近平一派が仲良くできますか、
うん、無理無理、
ね、はい、とすると面白いのが、要するに習近平一派が取ったっていうね、ニュースといいますか、ここができたと、中央ネットワーク安全情報化指導グループができた、この翌年とかに上海あたりからものすごいサイバー攻撃をアメリカに仕掛けてるんですよ。だけどトップは習近平でしょ。だからアメリカが習近平 を叩くわけだけれども、習近平を困らせるために、江沢民一派、公明党息子たちの一派のグループがやってると、特に上海からが多いですから、でそれともう一つは瀋陽からが多いんですよね。そこには金王朝金正恩たちのグループと、そういった江沢民のグループなんですよね、瀋陽からのは。とすると常にそういうサイバーハッキングをやってるのは、まあ、中国の責任であり、今トップは習近平なので、習近平の責任ってなるんですが、やってるのは敵側の、国内の敵側の人たちであるというふうに考えた方が、まあ、いいんじゃないかなと。
なるほど。
でそういった中でもちろんファーウェイも、まあ、完璧に江沢民一派の企業だと私はあの解析しているわけではないんですが、一つ重要なのはファーウェイは1988年できていて、もちろん鄧小平の時代にできているんですね、で、まあ、深センという場所にできているので、鄧小平の関係しているということは間違いないと思うんですが、実はファーウェイはあんまりうだつが上がらないというか一時期ダメで、で1997年から2001年ぐらいにヒューッと伸びて、ファーウェイのトップの任さんが、はい、CEO がこの中国の中のお金持ちの11位ぐらいまで急に上がるんですよ。この97年って重要で、
はい、何の年だったんだろう
鄧小平さんが亡くなった年なんですよ。
鄧小平さん、
はい、それで鄧小平さんが亡くなった時に江沢民がまあ弔辞を読んだかなんかのその時、とこで涙を拭ってるんですが、中国の裏メディアは嬉し涙を拭ったって書いてあるんですよ。これで俺の天下になるっていう風に彼は嬉し涙を拭ったみたいな、それ本当か嘘かわからないんですが、いずれにしてもファーウェイがその時から一気に伸びてきたっていうのは、その江沢民が自由になった、それから息子もそのアメリカから戻されて、そしてこの今に至る今日話したことを始めていくんですね。ですから非常にぴったり合うんですよ、いろんなことが。だからやっぱりファーウェイがここに今に至ったのは、まあ、少なくとも江沢民一派のお金とか、そういったまあ息子の公明君たちのグループ、少なくともまあ去年とかも話したと思うんですけど、そのCFO のモーさんが捕まった同じ日に、張志成さんという方がスタンフォード大学の、まあ、名誉教授の方が自殺をしちゃったと、その人とやはりあの江沢民、江沢民の息子は非常に近い関係で、まあ、大学も同じ先輩後輩の関係なんですね。でそういった世界に頭脳、中国人の頭脳を置いといて何をしてたかといったら盗んでいたのかなと、あそこにこういう技術ありますせって、でそれとお金をそこに、あのファンドも持っていたので、集めていけばあの、まあ、これからの、まあ、これからスティーブ・ジョブズさんみたいな人にお金をどんどん出していけるじゃないですか、そして中国の手足にしていくっていうね、それをアメリカが絶対に許さんって言ったのが、この国防権限法であ